ラジオ沼カエルさんです。前回ちょっと刺激でトンボなところで終わって、その人間の声を演奏の向こう側に聞いてしまう、あるいは演奏そのものを人間の声として聞いてしまうというような感覚ってなんやろうっていう話をしているうちに、ジョルディ・サバールっていう人の話をしようと思ったら時間切れだったんですよね。そのジョルディ・サバールっていう人は、ビオラ・ダ・ガンバ奏者ですね。古楽の CD をものすごくたくさん出してます。だから、古楽ファンにはすごく馴染みのある名前で、クイケンかサバールかっていうぐらいな感じなんですけども、その人が、出してる、レ・フォア・ユメン、人間の声たちっていうアルバムがあって、僕別にその、背景の物語は抜きでこのアルバムはすごくいいアルバムだなと思ってよく聞くんですけど、サワールという人の CD には、毎回いろんなコンセプトがありまして、このレ・ヴォ・ユメンっていうのは、17世紀に起こった、ビオラ・ダ・ガンバをめぐるある論争を、背景にしてるんですね。で、それは、単旋律とハーモニー、どっちがいいのっていう論争で、で、フランス派の人たちは、単旋律で弾くのがいいんだ、ということを言う人がたくさんいた。つまり、ビオラ・ダ・ガンバっていうのは、弦楽器で、それは弓で弾かれますよね。弓を弦に当てます。それが、擦っていく、擦っていく、擦っていく。すると、弓には長さがありますから、ナブが余っても弓が尽きるところが出てきます。あたかも呼吸のようにですね。つまり、いつまでも鳴らし続けることができないっていうところが、弦楽器のいいところで、いろんな楽器がそうですけども。そして、いつまでも鳴らすことができないからこそ、そこには、あたかも人間の呼吸をシミュレートしているような感じが聞こえてくる。そう言うと、弦楽器に限らず、いろんな楽器は、息というものを持ってますね。その楽器特有の管楽器はもちろん管楽器の息というもの。あるいは足踏みオルガンには足踏みオルガンの息があって、それが切れるところが音の尽きるところで、音の尽きるところがやってくるからこそ人間の呼吸のように、人間の声のように響くと。こういうことがあります。ビオラ・ダ・ガンバもそういうところがある。で、フランス派の人たちは、単旋律を聞きながら、弦が読みに擦られて、その音が尽きていくところを聞く。それによって人間の声らしさを聞いてたんですね。ところが17世紀に、イギリスでハーモニーが流行しますね。一つの楽器で複数の音を出したり、あるいはアルペジオによってその和音を出したり、ピチカートによって出したりということが起こります。そうすると、単旋律とは別に和音でパラン、パランと天下の音を弾いていく。という、これはこれでかっこいいわけですよね。ことが起こります。すると、単旋律を愛する人からすると、あいつらは人間の呼吸が分かっとらんという話になるし、和音を愛する人からすると、単調か単旋律なんやということになる。どっちがいいんだという論争が起こるわけですね。で、結果から言いますと、それは統合されて、どっちがいいではなくて、単旋律からアルペジオに、アルペジオから単旋律に行ったり、あるいはそれが連れ添いながら進行したり、いろんな実は、両立の仕方や対立の仕方があるんで、どっちがいいとか悪いとかいう話じゃないんだということになってきますね。そういう経緯を、ジョルディ・サヴァールは書きながら、CD には、すごくたくさんの、ビオラ・ダ・ガンバの17世紀の曲が収められて、どっちもやっぱりええなという話になるわけですね。聞いてると、このビオラ・ダ・ガンバのピチカートだけで聞かせるのすごいなとかね。いろいろあるんですけども。今日お話ししたいのは、というかもうまだ時間あるのかな。そういうお話だけじゃなくて、そういうふうに演奏が進化していきますと、 今までは単旋律で人間の声を、一人の人間の声をシミュレーションしてたものが、その、一人の声と、その、対旋律によってもう一人の声を、こう、表したり、あるいは、その、和音自体が旋律じみた、あの、フレーズを弾くことによって、複数の人間の声を表したりするということが起こってきますね。まあもちろんこれはビオラダガンバのソロだけじゃなくて、合奏をするときにアンサンブルの中でも行われることなんですけども、そうなるとその誰かの声を追ってるうちに、その声を見失ったり、あるいはその声がまた現れて喜んだりということがまあ起こってくるわけですよね。で、そういう話っていうのはまさに失われた時を求めてに書いてある。まあスワンっていうのが、スワンという男がですね、自分が好きな人のことを考えながら、音楽を聴いてる描写があるんですけども、ちょっと読んでみますと、あたかも楽器を奏する人たちが小学節を演奏しているというよりも、むしろその出現のために要求されている儀式を執り行っているかのように。また、小学節を呼び出す奇跡を実現し、それをしばらく持続させるための必要な呪文を唱えているかのように。そんな風にスワンも、彼は小学節がまるで紫外線の一部であるかのようにそれを見失い、またそれに近づくと一時的に目が見えなくなって、変身の爽快さに似たものを味わっていたのであるが、今や小学節が彼の声を守護し、その一部始終を聞いてくれる女神で、しかも人々のいる前で彼のそばまでやってきて、彼を脇に連れて行って話しかけるためにこの音楽に身をやつしたかのように、その存在を眼前に感じていた。そして小学節が軽やかに慰めるように、ほんのりと香水のささやくように、彼に言うべきことを告げながら通り過ぎる間、彼はその言葉の一つ一つを丹念に調べつつ、それがたちまち飛び去っていくのを信じながら、逃げるように過ぎていくその美しい身体に、無意識のうちに口づける動作をしていたのだった。もうほんまね、フランスの人たちはしょうがないですね。ほんまに。ロマンチックもいい加減にしてほしいんですけど、まあ、だけど、ここで問題っていうか面白いのは、その、学説っていうのが、いわば、その一人の人間になってて、一人の声になってて、それがこう、その音楽の中に消えたり現れたり、消えたり現れたり、そういう事態ですね。そういう状態です。